第2章、反逆。ある日、人を騙す嘘つきの蛇がエヴァに近づき、質問をしました。神様は、園にあるどの木からも実を取って食べてはならない、と本当に言ったのですか？エヴァは言いました。いいえ、神様はそうおっしゃってはいません。私たちは、そのにあるどの木からも食べることができます。でも、善悪の知識の木だけ、私たちが食べたり、触ったりしてはいけないのです。もし食べたら、私たちは必ず死んでしまいます。蛇はエヴァに嘘をついて言いました。あなたは死ぬことはありません。神様は、あなたがその木の実を食べると、すぐに目が開かれ、あなたが神のようになることを知っているのです。あなたは何が正しく、何が間違っているかを自分で決めることができるようになるのです。何が正しく、何が間違っているか自分で決めれるようになるのですって、とエヴァは思いました。美味しそうな実を見て、じっくりと考えた後、エヴァは真実な神様の言葉より、蛇の嘘を信じてしまいました。彼女は手を伸ばし、その実を食べてしまったのです。それから一緒にいた夫のアダムにも渡し、アダムもその実を食べてしまいました。その瞬間、アダムとエヴァの目は開かれ、二人の心は罪悪感と恥で溢れました。そして、すぐにイチジクの葉をつなぎ合わせて、裸である部分を覆い隠しました。アダムとエヴァは神様に対して反逆し、神様の善良な統治の外で住むことを、自ら選択したのです。二人はすぐに自分たちのした選択による破壊的な影響を経験するのでした。同じ日のそよ風の吹く頃、神様がいつものように園を歩いていらっしゃるのが聞こえてきました。その音を聞いたアダムとエヴァは恥ずかしくなり、近くの茂みに隠れました。神様は二人に呼びかけておっしゃいました。アダム、あなたはどこにいるのか？アダムは自らを恥じて答えました。あなたがいらっしゃるのが聞こえ、自分が裸なので恐ろしくなりました。神様は続けてお尋ねになりました。あなたが裸であると誰が教えたのですか？私が食べてはならないと言ったあの実を食べたのですか？アダムは神様に答えて言いました。あなたが私に与えたこの女性が、その実を私に渡したのです。それから神様はエヴァにおっしゃいました。何ということをしたのだ。エヴァは、蛇が私を騙してその実を食べさせました、と言いました。神様は蛇に言われました。お前は自分のしたことのゆえ呪われる。今後、お前はこの女とその子孫の敵となる。お前はその子孫のかかとを噛むだろうが、彼はお前の頭を踏みつぶすだろう。それから神様はアダムとエヴァと向き合わなければなりませんでした。善良な神様の統治の外で住むという選択が、神様の素晴らしい被造物に激しく影響することを神様は知っておられました。二人の決断の結果、人は病気、痛み、苦しみ、そして死までも受けるようになることを神様はご存知でした。神様は正しく善良なお方であるため、不正や反逆が永遠に神様の前にとどまることをお許しになることはできません。それゆえ神様は反逆した二人を罰しなければなりませんでした。神様は人間の罪の結果を語られました。女は子供を産む際、大きな痛みを感じることになる。男は、ほんの少しの食物を得るために、苦労し、奮闘し、汗をかいて土地を耕すようになる。人は、お互いの関係で、自分が権力を得ようと、苦労するようになる。人は死んで、形作られた塵へと戻るようになる。神様に対する反逆の結果、神様は二人を罰しなければなりませんでしたが、 変わらず二人を愛し、必要を満たしてくださいました。神様はアダムとエヴァに動物の皮で作った服をお与えになりました。それは悲しくも以前彼らが名前をつけ世話をしていた動物の皮で作られたものでした。神様はアダムとエヴァをその殻追い出し、力強い戦士の天使たちを送ってその入り口を守らせ、人がそのに再び入ることができないようになさいました。また神様は命の木を守るために燃える剣を置き、人々がその実を食べることがないようになさいました。神様の素晴らしい創造は今では劇的に異なった場所となってしまい、神様が本来創造したものがねじ曲げられ歪められてしまいました。さて、私たちが理解しなければならないことは、この物語が園での反逆で終わらなかったということです。他のすべての良い話のように、この物語にも希望があります。人が神様に対して反逆をしたとしても、神様は壊れた被造物を贖い回復させるという使命を果たしてくださる約束、これがこの物語の希望です。今はまだこの物語の途中であり、神様が最後まで責任を持って書き上げ最高のエンディングが待っているのです。神様の被造物すべてが今や呪いのもとにあるという認識の中でも、アダムとエヴァは善良な神様がいつか彼らの子孫の一人を通して蛇を打ち砕くという神様のしてくださる約束に期待し続けました。実はずっと前からこの一人の完全な勝利者は約束され用意されていたのです。その出の失態の後でも、人間の神様に対する反逆は引き続き繰り返されました。アダムとエヴァには二人の息子がいましたが、なんと兄は弟を殺してしまいました。神様が地球上の人々を見渡すと、人間の心にあるすべての考えが悪で満ち、人間の悪が強く大きくなっていました。神様はこの人間の反逆と悪を一掃するために大洪水を起こし、地球全体を水で満たすことを決めました。しかしこんな状況の中でも、神様はご自身の使命を果たす途中でした。その証拠に神様は全ての人間を一掃したわけではありませんでした。ノアと彼の家族は洪水から救われました。洪水の水が引いた後、神様は空に虹をかき、二度とこの世界を大洪水で滅ぼさないという契約をノアと結びました。今までの教訓を踏まえ、ノアの子孫は神様を愛し従い始めたと思うでしょう。しかし人間の神様に対する反逆心はもっと深いところまで根付いていました。虚栄と利己心、プライドが世界を支配していました。人々は一つのところに集まり、天に届く塔を建て、自分たちが有名になり尊敬されるために労力を使い、神様の被造物を管理し、神様の栄光で地上を満たすという大切な働きを避けるようになりました。恵み深い神様は破壊へと導く高慢な生き方をやめさせるために、言語を混乱させ人々を地球全体に散らされました。そしてここでも神様は壊れた被造物を贖い回復させるという使命を果たしてくださる途中でした。反逆の章を聞いて考えてみてください。 1. 人はどのような真実を嘘と取り替えてしまったでしょうか。 2. 平和はどのようにして壊されてしまったでしょうか。 3. この物語のどこに神様の恵みを見ることができるでしょうか。 4。この物語から神様とはどのようなお方であると学びましたか？人間について、また世界についてはどうでしょうか？